聖霊降臨説第四真実完成確認を覚えての礼拝を始めます。本日の礼拝には中道元完成学院院長をはじめとして完成学院の学生の皆様並びに関係者の皆様が出席しておられます。完成学院の皆様お立ちいただけますでしょうか。はい、お座りください。次に初めて、教会に来られた方をご紹介いたします。お名前をお呼びしますので差し支えなければその場でお立ちください。頼実隆一様、愛知県から来られました。岩井陽子様、佐藤道代様、大沢智子様、ようこそいらっしゃいました。次に週報に沿って、報告連絡をさせていただきます。週報の一番最後のページを開いてください。関西学院と中道元関西学院院長のご紹介につきましては、週報に詳しく掲載されておりますのでお読みください。次に、7月13日日曜日の礼拝においてアムステルダムコンセルトヘボ管弦楽団員栗田智子さんによるバイオリン合計演奏があります。皆様どうぞお越しください。また礼拝後にはコーヒーアワーも行います。サンドイッチを食べながら皆様で楽しい交わりの場を持ちましょう。次に本日の集会ですが、本日は礼拝後に広島流れ川教会担当の炊き出しが行われます。13時30分から19時までの間で、可能な時間で、お手伝いいただける方はご協力をよろしくお願いいたします。それでは主の招きの言葉をお聞きください。ついに我々の上に霊が高い天から注がれる。あれのは園となり、園は森とみなされる。その時、あれのに公平が宿り、園に正義が住まう。正義が作り出すものは平和であり、正義が生み出すものは、とこしえに安らかな信頼である。お立ちいただける方はお立ちいただき、賛美歌、子供賛美歌34番、一節をご一緒に賛美いたしましょう。神様、平和について考える季節がやってきました。
神様、 私たちにあなたの平和をください。
平和は作り出すものだとあなたは教えてくださいました。
神様、私たちが平和を作り出すものとなれますように。
イエス様のように一人一人を大切にすることが平和につながります。
イエス様が私たちを愛してくださっているように、私たちが隣人を大切にし本当の平和を作っていくことができますように。アーメン。
お立ちいただいたままで、賛美歌コレ賛1216、風を伝えてをご一緒に賛美いたしましょう。 元関西学院院長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。
それでは心を合わせて共に祈りましょう。平和の主、憐れみと希望の源である神様、今朝私たちをこの礼拝に集めてくださったことを感謝いたします。日本にランバス宣教師を使わされ、広島流れ川教会を生み出し、神戸に関西学院を作られたことを感謝いたします。そして140年に及ぼうとする歴史を超えて、今この広島流れ川教会においてランバス宣教師によって建てられた私たちが共に礼拝を守り、共に祈りを捧げられますことを感謝いたします。主よ、私たちの嘆きをもう聞いてください。 私たちのすべてをあなたは見ておられます。被爆80年を迎え、過去を振り返るとき、私たちは決して平坦な道を歩んできたわけではないということをあなたに告白いたします。原爆によって町も人々の体も心も、そして過去も将来も破壊され、その苦しみをくぐり抜けてきた広島にあって、あなたの福音を見失うことなく平和と和解の証人として歩んできた広島流れ川教会の信仰を心から感謝いたします。そして同じくあなたのミッションに応えようとする関西学院も、戦争を経験し、また震災を経て、創立の原点にある世界市民の育成という志を新しい世代に受け継ごうとしています。この私たちの絆を祝福し、それぞれの地において世界に平和を作るものとしての働きを続けさせてください。しかし神様、私たちは恐れに翻弄され、沈黙と無関心という力に支配されることがあります。広島から、そして西宮から、憎しみに対して愛を、暴力に対して非暴力を、沈黙に対して証を差し出すものとならせてください。どうか記憶と痛みがあなたの癒しによって希望となり、この世界にあなたの平和の種がまかれていきますように。不安に打ち勝つ信仰を、あなたの御言葉によって得ることができますように。私たちの主イエス・キリスト、その十字架と復活によって平和を打ち立ててくださった方の御名によって、この祈りを捧げます。アーメン。
献金をお捧げいたしましょう。ご用意のある方は神様への感謝の気持ちを持ってお捧げください。 お立ちいただき、主の祈りをご一緒にお捧げいたしましょう。聖書を拝読いたします。本日の聖書はマタイによる福音書5章9節新約新共同訳6ページです。マタイによる福音書5章9節平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。お立ちいただきまして、賛美歌、これ3、0821、これが平和を作る最初の一歩をご一緒に賛美いたしましょう。
Thank you.
座りください。説教、平和への第一歩。
皆さん、おはようございます。被爆から80年の年にランバス先生によって共に建てられた関西学院の学生関係者の皆様と広島流れ川教会の私たちが一緒に礼拝を守ること、特に被爆を経験したこの教会の礼拝堂で平和への祈りを合わせることができることを感謝いたします。先ほど開会祈祷をしていただいた中道先生ですね、私の神学部の一個先輩でですね、中道先生の真面目な姿を見て私はなかなか真面目になれなかったんですけれども、共に学んだ神学で学んだことがとても懐かしく思います。さて、今日の聖書の箇所のイエス様の言葉、平和を実現する人々は幸いである。新しい翻訳の聖書では、平和を作る人々は幸いです。また、別の訳では、平和のために働く人は神からの力がある、です。平和を実現する、平和を作る、平和のために働くとはどういうことなのでしょうか。特にこの被爆地広島で今日は皆さんと一緒に考えてみたいと思います。実現する、作る、何々のために働く、いずれも主体的能動的な表現です。聖書がイエス様が言う平和はなんとなく争いごとがなくていいねとか、精神的、内面的、心の中だけの平和ではなく、具体的、歴史的、物質的な面も持った平和だと言えます。そのためにはまず歴史的事実と誠実に向き合う中で戦争、そして平和について考えなければなりません。さて、関西学院の学生の皆さんはこの礼拝の後、平和公園に向かってボランティア活動を行うということですけれども、皆さんの中で今回初めて平和公園に行かれるっていう方おられますか。もしおられたら手を挙げてください。あ、結構おられますね。はい、ありがとうございます。今の季節、平和公園は新緑の緑がとても綺麗な場所です。ある被爆者の方から伺った話ですけれども、その方がアメリカで被爆証言をした後、日本のこと、広島のことを比較的よく知っているアメリカ人から次のようなことを言われたというのです。だけど原子爆弾が投下された場所が公園だったので被害が少なくてよかったですねと。その方は大きなショックを受けられたそうです。もちろんその内容は事実と異なります。今平和公園となっている中島地区は昔から公園だったわけではなく、あそこには市場、商店、旅館やホテル、お寺や神社、映画館、病院、学校、郵便局、銭湯など175ほどの商店や事業所が集まり、約4400人の人たちが生活をしていました。 赤ちゃんからお年寄りまで賑やかに暮らしていた町だったわけです。その町が1945年8月6日8時15分丸ごとそこにあった命が生きたまま一瞬で焼き尽くされてしまったのです。つい先日アメリカのトランプ大統領がイラクの核施設への攻撃を広島長崎への原爆投下になぞらえて戦争を終わらせたと発言し、被爆地広島長崎では原爆投下を正当化する発言だとの抗議の声が上がっています。この考えはアメリカで戦後多く言われていたことでありますけれども、先ほど申しました通り広島の原爆投下の目的地点は決して戦争のための軍事施設ではなく、民間人普通の人々が生活していた町を狙ったものだったのです。それは新型爆弾の威力を試すために。世界で最初の核兵器の使用が決して戦争終結のためという理由ではなかった、決してそのことを言うことによって原爆投下が正当化されてはならないのです。私たちは歴史の真実に目を向けなければなりません。そして大切なことは、起こった出来事、起こるであろう出来事を想像できるのか、思い浮かべることができるのかということです。特にそれぞれのところで生きていた人、生きている人の命、息遣いを。私は平和公園に立つたびに、今自分が立っているその地面の下にたくさんの人々の生活があり、命の営みがあったことを、私たちと同じように喜んだり悲しんだり将来への夢を見たり、そんな日常があったことを想像するようにしています。そんな日常がたった一発の原子爆弾で全て失われてしまったこと、しかし被爆から80年が経ち、私たちは日々その日常は被爆地の広島でさえ戦争や核兵器の問題について遠いところで生活をしてしまっています。そんな私たちを被爆者の方々の被爆証言や原爆ドームをはじめとする物言わぬ証人、さまざまな写真や映像資料が核の恐ろしさ、戦争の残酷さを私たちに突きつけるのです。広島流れ川教会では教会員の被爆者9名の方の被爆証言を教会ホームページに掲載しています。そのうちの6名の方はすでに天に召されてしまっています。私はそれを読むときに、一人の被爆者の被爆証言の最後の部分をいつも重く受け止めています。それは次のようなものです。また私は原爆の体験は語りたくないと常に思っていましたが、 人でも多くの人が語り続けることによって、戦争を知らない子どもたちのために、また二度と戦争を起こさないためにと思って、今日ここで語ることにいたしましたというものです。本来であればあまりにも辛く苦しい経験は誰にも語りたくない、いや思い出したくもないと思われる中で、被爆者の方々が先ほどの言葉にあったように、戦争を知らない子どもたちのために、二度と戦争を起こさないためにと思って、勇気を持って証言してくださっている、その思いをしっかりと受け止め、聞いた私たちが平和へとそれをつないでいかなければいけないと思うんです。また皆さんが今一緒に礼拝を守っているこの礼拝堂には、ここに被爆十字架と呼ばれている十字架が掲げられています。この十字架も物言わぬ証人の一つです。この十字架は広島流れ川教会の礼拝堂が爆心地から約800メートルで被爆した時の瓦礫の中にあった木材で、焼け焦げた木材で、被爆直後に被爆当時の谷本清牧師と信徒によって作られたものです。作られはしましたけれども、長年古新聞に包まれ奥にしまわれていました。その理由としては、被爆者の人たちにとってこの黒焦げになった十字架を見るということは、原爆によって黒焦げになった広島の町を思い起こすことだし、何よりも黒焦げになって亡くなっていった人たちを思い起こすことでつらいということがありました。しかし1995年被爆50年の年に、一方で被爆を直接知らない世代、人々が増える中で、原爆を、被爆を経験した教会として、その事実を伝えていかなければならないと考え、礼拝堂の前に掲げるようにしたのです。この被爆十字架があることで、私たちの教会のメンバー、そして訪れた人々は、黒焦げの十字架を通して一瞬にして全てを焼き尽くす原爆の恐ろしさ、その非人道性に触れることができ、ただ触れるだけではなく、そこから二度と核兵器が使用されてはならない、それを生み出した戦争そのものを繰り返してはならないとの思いにさせられるのです。この十字架があることで、多くの方々、特に子どもたち、修学旅行や平和学習で来てくださり、一緒にこの場所で平和について考えることができています。実は今週の水曜日には、関西学院の初等部5年生の皆さんが毎年来てくれるんですけれども、ここに来られて一緒に平和について考え、そのような時を持つ予定です。私たちは広島にいることで、また関学の皆様は広島に来られることで、そして多くの人々が日本中、世界中から広島を訪れることで、被爆の実相にさまざまな形で触れることができます。触れた誰もが平和を愛し、平和を願っていることでしょう。しかし、何もせず放っておいて平和が来るわけではありません。 平和はイエス様が言われるように実現されるもの、作り出されるものなのです。それは波風が立たないようにして大国の顔色を伺って問題をごまかすことではありません。同時に力で押さえつけることができるものでもないのです。真剣に歴史、そして現在の世界の諸問題を直視し、それが突きつけられるように、それが突き破られるように、一人一人の力は小さいかもしれませんけれども、平和のために働く人は神からの力がある、そのことを信じて平和への第一歩を踏み出すことが大切です。エフェソンへの信という手紙2章14節から16節に次のように書かれています。実にキリストは私たちの平和であり、あります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたです。私たちが勇気を持って平和への一歩を踏み出すときに、イエス様は必ずその大きく深い愛によって、さまざまなところに存在する敵意という隔ての壁を取り壊し、そして和解をもたらしてくださるのです。そこにこそ希望を置き、共に歩んでまいりましょう。お祈りします。私たちの命の源である神様、今日はそれぞれのところから呼び集められ、歴史的に深いつながりのある関西学院の皆様と共に礼拝を守ることができ感謝いたします。ここに集いました一人一人が歴史と誠実に向き合い、祈りを合わせる中で平和への一歩を踏み出すことができますように、必要な知恵と勇気をお与えください。午後の関西学院の皆様の活動をもあなたが共にいてお支えください。暑い毎日が続きます。それぞれの健康が守られますように。今日からの一週間をお守りください。この祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌425番1節4節5節6節を小スズメもクジラも ご一緒に賛美いたしましょう。
Thank you.
主は言われます。私は誰を使わすべきか。
私がここにおります。私を使わせてください。
キリストの平和の使者として生きなさい。平和の主イエス・キリストの恵み、命の神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集いました私たち一人一人の上に、関西学院広島流れ川教会につながるすべての人の上に、とこしえに豊かにありますように。
Thank you.